遠藤雅彦の
ノットジ遠藤
イエーイということで、ここカフェの中なので若干静かめに始まりました。遠藤雅彦のノットジ遠藤。この番組は熊谷や熊谷周辺の魅力についてインタビューを通してあれやこれやとお届けしていく、そんな番組でございます。あ、どうもお久しぶりでございます。ちょっと1ヶ月、放送開始から初めて1ヶ月空いちゃったんですよ。
そうですか。
そうなん、ちょっと残念な気持ちでやってるんですけども、その前回の放送でね、出てくださったご夫婦、行田で式を挙げたご夫婦、まあ、熱々のトークをね前回繰り広げてもらったんですけども、まさに今僕がですねその結婚式の司会をしてきたばっかりという。おー、暑かった暑かった。まだ6月なのに暑かったもうね、熱々でした。そうなんです。そ
のさらに結婚式も、
そうなんですよ。それ熱い気持ちを冷まさないようにと思ってこの、ね、熊谷明日に来ちゃったんですけども、はい、なんと今回はこの方に出演していただきたいと思います。では自己紹介をお願いします。
大学生の望月優希です。
あ、そうだから若干こう視線を感じながらの収録でございますけどもそうなんですよ。これね、遠藤雅彦のノットジェンド2の方はもしかしたら覚えてる方もいるかもしれないですけども、望月さん2度目の出演ですよね。
1年ぶりぐらいですかね。
ですよね、はい、その時は
高校生。
今は、
今は大学生になりますね。
きた、大人の階段は着実に登ってらっしゃるモッチーさんに、はい、どんな話をしてくださるのか、ぜひ皆さん最後までお付き合いいただきたいと思います。ではお願いします。遠藤雅彦のノットジエンド7月号でございます。もうね、どんどん熊谷も暑くなってくってきてることだと思いますけども、ここ熊谷駅の駅ビルの、ここ何階でしたっけ。
6階ですか。
6階にあるアズね、熊谷の6階プレスコーヒーさんの中でね、なぜか急遽そこにいたからという理由だけで、もちさん、もちづきさんにですねお話を伺いたいと思います。
いやー、ちょっと連れてこられちゃいましたね
連れてきちゃいました。ちなみにもちさん、前回出ていただいた時はどんな話をしてもらったんでしたっけ。
高校生の、まあ、卒業の時期のところで、まあ、自分が主催でイベントをやることになって、でちょうどっていうか、まあ、遠藤さんがゲストとして来てくださるっていうことで、そのイベントの告知的な感じで話をさせていただきましたね。
あの時って収録場所って熊谷ではなかったですよね。
違いましたね。
どこでしたっけ。
池袋の公園の、その本当に、
ね、人通りが多いね。
そうですね、もう風びびの中やったのを今覚えてますけど、
今あそこね、あの公園の目の前の場所が池袋の何区だっけ、あそこ何区になるんですっけ。
何区になるんですか。
台東区じゃないですよね。池袋の
文京、
違うな、池袋だか豊島区だ。
ああ、豊島区。そうです、
豊島区の新庁舎かね。
あ
の時まだ工事中でしたけど。
そうそうそう、
完全に今出来上がった
と。できましたね。
ちょっと月日の流れを感じていられないような今回の収録ですけども。そうなんですよね、前回は高校生、現役高校生だった時のモッチーさんが、ね、イベントをまさにこのプレスコーヒーさんの目の前にあるあのプレスホールでされたんですよね、はいはい、うす、あ、もう一回そのイベント、どんなイベントだったか紹介してもらってもいいですか。
まあ、プレイスで喋り手っていうイベント名で、まあ、自分がインタビュアーとなって、5人のゲストの方に、まあ、今までの人生の紆余曲折というか、まあ、そういうのところをお聞きしながら、まあ、自分のこれからについて考えていこうみたいな、そういう形でイベントやらせてもらいましたね。
復習したいんですけど、はい、ただ企画に至った経緯っていうのはどういったところだったんですかね。
なんか自分がそういう、なんだろう、人生を振り返ってお話を聞くっていうタイミングが実はあって、なんか内容が面白かったっていうのと、まあ、自分の周りにいる大人の人の話も聞いてみたかったっていうのがあって、自分でやっちゃおうっていうか、まあ、本当にいろんな方に協力してもらったんで、なんかグダグダな感じではありましたけど、そうですね、開催なんとかした形でしたね。
このノットジエンド当時の収録ではそのイベントの前のインタビューだったんですもん ね、 実際ちょっと結構もう前に1年ぐらい前です、ね、
そうですね、1年もう経ちましたね。
ですもんね、まあ、ちょっと前の話になってしまうんですけども、はい、どうでしょうか、実際にイベント開催してみての手応えだとか感想とかはいかがだったですか。
もう今から考えると超グダグダでしたけどいや、本当に恥ずかしいぐらいでしたけど、でもなんかあそこでやったことで なんか自分としても変わったなみたいなのはちょっとあったりしましたね。
あの時が高校3年生の3学期ぐらいですかね。
そうですね、もう本当に卒業した、卒業式ぐらいちょうどした後とかそれぐらいでしたね確か。
高校卒業の大イベントがある中 で、
そうです、ね、
ご自身が企画しちゃったという。
いや本当にできればなんか高校生の間にやりたいって確か言ってたんですよ自分が。
言ってた、それ覚えてる覚えてる。
それでなんとか3月ギリギリで準備ほとんどできないぐらいの感じでやったんですよね。
これ実際にやってみての周りの方の反響とかはどうでした？
ああでも結構あそこでイベントをやったっていうのはいろんな方に知ってもらえてたので、やっぱりそれは大きかったと思いますね。
結構ね、僕も実はその会場にいたんですけども、わあ多くのね参加者の方も来てくださいましたもん ね。
いや本当に多い人数でいろんな方参加してもらえたので本当にそれはありがたかったですね。
その様子を見守っていて、どうでしょう、こうイメージしていたものとのギャップとかはありました？
そうですね、あの後その参加してもらった方から運営側に回りたいって言ってくださった方がいたので。
いた、
そうですね、
いた、
いました、いました。
あ、それ知り合いだった、もともと知り合いだったの？
いや違います。
お、
そうですね、当時だからそのイベント知って参加してくださった方が、まあ、運営側に回りたいって言ってくださったので、それはやっぱ大きかったかなと。
それは高校生の、
自分の同級生です。
同級生引き付けたってすごいですね。
あ、本当にあれは大きかったですね。
で今回はその1年以上経った今ですね、はい、まさにこの収録が、今日の収録がその行田で結婚式を挙げた方々の6月15日土曜日なんですけども、なんと翌日、
そうですね、明日の16日に、また、まあ、リニューアルというかいろんな方、またいろんな方協力していただきながら、今度また同じようなっていうか結構違うんですけど、まあ、イベントをまたやらせてもらうことになりましたね。
満を持して2回目。
そうです、
その時と次のイベントってことですよね。
そうですね、2回目で、まあ、ちょっと形を変えて、ただより深く考えられる形で、まあ、イベントやらせていただくことになりましたね。
前回のイベントのお名前って何でしたっけ？
前回はプレイスで喋り手って名前でした、
ね、ある意味こうベタな感じですね。ストレートに
喋りをしましょうって言いましたね。
はい、で2回目の今回は、
サバサンドの輪郭の照らし方っていう超変化
球。もう一回いきましょうか。
サバサンドの輪郭の照らし方ですね。
ちょっと変化球も曲がりすぎてるんじゃないかなって気もするんですけども、これタイトルの由来、サバサンド、
サバサンドです。
サバってあのサバですか？
そうですね、あのサバサンド、あのなんかパンの間にサバ、焼きサバが入って、で、まあ、いろんなタレとか野菜とかと一緒に食べるサバサンドっていうのがあるんですけど、まあ、それの輪郭を照らそうっていうイベントで
まず聞いていきたいのが、これは望月さんが決められたネーミング？
いや、これは実はその、今運営というか事務局メンバーが3人いて全員大学生なんです。
あれ増えました？だってさっき聞いたら1回目の終わった後に参加者の方が1人。
そうです。
その方も今回
そうですね、
いて
一緒に、であともう1人の方が加わって。
もう1人どっか出てきたんですか？
プレイスコーヒーの常連の方。
常連の方がすごい巻き込み力ですね。
いや本当にありがたいですね。で3人でそのうちの、1人のメンバーの方が、三藤さんっていう方なんですけど。
三藤さん、
三藤さん、
僕ちょっとこの間サンドイッチさんと、ね、会ったばっかりなんですけど
本当ですか？
その三藤マジなやつなんですけどね、これ。
いやでも三藤さんって方がもうすごい、なんか結構なんていうんです、あの人を引きつけるような文章を書いてくれる方で、その方がたまたまこのプレイスコーヒーでサバサンドってメニューとしてあるんですよ。
さっき見ました。実はね、目の前に、僕の目の前にレモネードホットあるんですけども、はい、そこの、ね、メニューにもありましたね、
はい、サバサンドってあって、あ、これじゃないかみたいな感じになって
サンドさん関係ないの？
いやもう
なんかサンドさん関係ないの、お名前のサンドさんは。
いやそこは関係なくて。
関係ないんだ、関係ないんだ。
なんかサバサンド見つけて、はあ、あ、これだみたいな、
来ちゃった、
来ちゃったみたいな感じになって、あーいう感じで
これね、今僕の目の前に、僕らの目の前にチラシがあるんですけど、これ一見するとこれタイトルだって分かんないですもんね。
いやもうそうなんですよね、なんかコメントかぐらいの感じなんですけどいや実はこれはすごい意味が含められていて、 すごい深いんですよ。
実はじゃあちょっと深いところのその1とか聞いておきます。
実はこれあのチラシの裏面の方とか書いてあるんですけど、なぜサバサンドなのか
確かにちゃんと書いてある。
いやこれがすごい、もうなんか言葉では表せないぐらいの深い感じがあるんで
読んでしまいましょうか一回。じゃあ無事全然代読してもらって読んでもらって
人は様々な環境にさらされ多様な価値観を持って生きている。その状態をサバサンドに例えてみた。で具材によって、ま、サバサンドの中にある具材によって味が異なる。サバサンドのように人だってそれぞれ違う。人間はバンズ、そこに何を挟むかは自分次第。加えてサバのギラギラとした見た目や青のイメージに未来へ向かうエネルギーを見出し、サバサンドという言葉を選んだ。その輪郭、自分と世界との境界がどうあるのかをこのイベントを通して見つめていきたいっていう。
そのあのつけてくださったと思われる方の名前が大学2年とか言ってありますけども、
の三藤さんって方がこの文章を考えて
これ大学2年生の本当にこれ大学2年生の方なんですか。
本当にすごい。いや
これを書いちゃう。
いや超すごいですよね。
なかなかやばいですね。来てますね。
これ見た瞬間おーみたいなすごいテンション上がりましたね。やっぱり
確かになんか分かんないけどサバサンド残りますね。
いや残るんですよね。で、うん、もうこのイベントチラシを見てサバサンドの輪郭の照らし方って何ぞやっていう人のコメントが溢れてくると
あ、もう実際溢れてらっしゃる。
いやもう溢れてます。もうそこで引きつけてるっていう、
ね、まんまと引っかかっちゃってるわけだ我々は。
そうなんです。サバサンドで何ですかって聞かれたので、いやそれはチラシを見るかイベントに来てくださいっていうふうに、まあ、どんどんどんどん行けるっていう感じですね。
すごいですね。そう、そのチラシもですね、僕前回のしゃべり亭の1回目のしゃべり亭のチラシもなんとなくイメージは残っているんですけど、はい、2回目にしてものすごいパワーアップしますよね。
そうなんですよね。本当に協力してくれた方がいろいろデザインとか考えてくださって、すごいなんかイベント、本当にキャリアを考えるイベントなのかみたいな感じで。
本当ですよね。ここにねお二人その登場人物と思われる二人の、ね、写真とかも載ってるんですけど、これ一見すると映画じゃねえかと思う。映画の写真じゃねえのと思うぐらい。
裏はそのイメージですよね。すごいなんか、まあ、実際に打ち合わせとかした時に写真撮らせてもらって、そこでまあこれだみたいな対話するっていうのが一番現れてる写真かなっていうので、本当にぜひ見てもらいたいチラシにはなってるので。
今対話っていうお話出たんですけど、はい、前回は高校生とか学生さんがこの熊谷に関連のある大人たちとなんかいろんな喋り、
ね、
語らおうじゃないかっていうようなイベントでしたよね、はいはい、今回はそこら辺の趣旨はそんなに変わらずに行われるんですけ
ど。そうですね、どちらかといえば、大学生と、大人の方が話してるのを、まあ、聞く感じにはなってしまうんですけど、まあ、それでどういうことを考えていたのかとか、まあ、今まで例えば、まあ、転職した機会があればその機会とかにどういうことを感じていたのかっていうのを、まあお伝えできればっていうか、それを通して、まあ、これからもどんどんどんどん続いていく予定なので、それを通して、まあ、自分の人生の軸というかキャリアを考えていくようなイベントになればっていう感じですね。
システム的には前回とあまり変わらずっていうようなことなんですけど、
前回はまあ、最初にゲストの方と自分で話をして、それを通して今度は、人生のなんか上下のグラフみたいなのを書きましたね。
書きましたね。
そうですよ、やっていただいたんですけど、今回はそこの部分はカットで、もう完全に対話の一対一で、すごい多分いろんな方向に繰り広げられていくんですけど、はいはいはいはい、その対話を聞くような形でやろうと考えてますね。
その大人の方っていうのはまた今回も素敵な方がいらっしゃるんですよね。
そうなんですよね。今回は、まあ、熊谷で言うと、D デザイントラベルっていうのが1年前ぐらいに冊子であったんですけど、それのライター、自分も一緒にやらせてもらったライターの方で、
てかそんなことが言って
たそうそうです
活発すぎませんか。
いやそうなんですよ。1年前、ちょうど1年前ぐらいに結構記事書いてたりした
んですけど、あ、そっ
ちも。そうなんです。でそれ一緒にやられてた方で、まあ、女性で建築士の方なんですけど、大橋千賀谷さんっていう方を今回ゲストで、すごくて建築やられながら、コーヒー入れたりとか、まあ、デザインやったりとかっていう結構いろいろやられてる方で、すごい、まあ、面白いと言ってはあれですけど、すごい面白い話が聞けるだろうっていう。
ちなみに大橋さんはこのタイトルについて何かおっしゃってました。
この実はクロストークテーマっていうテーマを設けてて、それが好きに導かれてどこまでも行っちゃう女性建築士の場合っていうテーマでやろうとしてるんですけど、
なるほど、こっちはテーマで、さっきのサバサンドに関してはタイトル、
イベント名なんですよ。でこのテーマが、まあ、毎回何々の場合ってなってくるんですけど、本当にもう好きっていうのがすごいいろいろテーマとして上がってて、もう好きだったらもう本当にどこでも飛びついてどこでも行っちゃうような感じの女性の建築士はどう考えていたのかっていうのを聞けるような感じになってます。
なるほど、じゃあ次回以降はここの女性建築士の場合の女性建築士のところが何か変わって、
まあ、また好きに導かれてとかもいろいろ変わって、ね、今度は例えば全然違う、なんだろう、わかんないですけど、例えば、まあ、遠藤さんで言えばアナウンサーとかの場合とかなったりしていくわけですね。どんどんどんどんこれからもずっと続けていく予定なので。
じゃあもう定期的に開催する予定っていうのはあるんですか？
そうですね、今回が一応パイロット版って言って、うん、まあ、ちょっと試験的な形、
これでこれ、ちょっと待って、これで試験的なの？これは結構本格的にしか見えないけど、
これ実はパイロット版って
、これで、これで、
まだ試験的な部分で、まあ、ちょっとやってみて、いろいろ、まあ、ちょっと改善とかも入っていくかもしれないですけど、一応パイロット版に今のところ2回か3回予定してて、
もう予定、大学生、元気、若い、アグレッシブだね。
でそうなんですね、一応このパイロット版の2番目が、8月実は18日で、
もう実は日付も決まってるんですか？
そうなんです、予定立ってます。
早くない？
いやでもこれで、まあ、とりあえず進めようという形で、まあ、ちょっとゲストの方調整中なのでまだ決まってないんですけど、で、まあ、パイロット版をやった後、まあ、少し空けてから今度はもう1ヶ月1回か2ヶ月1回ペースでやっていく予定なので、
もう1年間溜め込んだパワーをどんどんどんどん出していこうかと。
いや本当に、だからので、まあ、いろんな方に、まあ、運営側にも事務局メンバーにも入っていただきたいっていうのも思ってたり。
なるほどね。でちなみに事務局の方っていうのも同じ大学生の方ですもんね。
今はそうですね。なので、まあ、高校生とか大学生中心で、まあ、事務局として運営していければとは思ってますね。
これちなみにそういったこういった方に来てもらいたいとか、そういった条件とかイメージっていうのはなんか湧いてたりします？
そう、でも自分たちがどちらかというと学んでいくような立場なので、そうですね、なんかこれからどうしていけばいいのかを学んでいくような形なので、まあ、例えばこれからどうしていけばいいのか分からないとか、なんか、まあ、今これからどうしていくっていうのが決まっててもそれをなんか見つめ直すみたいな機会になるとか、あとはまあ本当にイベントやってみたいとかっていう方はすごい来ていただけると助かるっていうか、ありがたいなとは思ってます。
今モッチーって大学2年生でしたっけ？
そうです、2年生ですね。
単位取れてる？
取れてます
一瞬分かったけど、いやすごい、こんだけ活発に動いていたらすごい充実した学生時代を送ってるのかなと思うんですけど。
いやギリギリギリギリですね、本当にもう普段ほとんど勉強してないですけど
でもね、これだけいろんな方、こうもスポンサーさんとかの名前見ててもね、プレイスコーヒーさん、ね、FM 熊谷さん、マザーシップさんに、星川与一広報担当の大川春奈さん、これこのノットジェンドにも何回か出てもらった大川さんも個人名で出てたりとか、あと NPO の熊谷さんとかね、いろんな方がこうやってこのイベントに協力してくださってますけども、これからこのイベントどんなビジョンを描いてらっしゃいます？
なんかここのプレイスコーヒーにいる学生とか、まあ、若い人とかがこれを通じて何か考えてもらって、そこから例えばイベント派生していろいろ、もうプレイスコーヒーで学生が例えば10個ぐらいイベントいろんなのやっててとかっていうのはなんか面白いなとは思ってますね。
今のところはこの、まあ、目の前にプレイスホールっていう、ね、はい、場所もありますけども、普段このプレイスコーヒーさんってのはどういった場所なのかなってことを改めて伺いたく。
そうですね、まあ、基本的には普通のカフェ的
な、そうですね、もうなんか香りが漂ってきますもんね。
コーヒーの匂いがしてっていう普通のカフェなんですけど、今は多分月10個か15個ぐらいのイベントが同時で動いてて、
結構多め、増えてきた、前来た時より増えましたよね。
だいぶ増えてて、ヨガのイベントとか、あとはまあダンスのイベントとか、あとまあ体を動かす系とか、イングリッシュカフェって言って英語で話すカフェとか、本当にいろんなのが動いてたり、あとは事業計画 の事業計画書を作ろうっていう会があったり、まあ、あとはチラシのデザインの仕方とかホームページの作り方とか、本当にいろん な, なんてあの分野のイベントが行われてて、すごいなんか 来ればイベントやってるかみたいな、そういう感じの場所になってますね。
なんかこう熊谷のインスピレーションがここから発生するんじゃないかなと思うような場所ですね。
そうですね、最近なんか学生が勉強してたりとか、隣であのなんだろう、市民活動団体の60歳とか超えた高齢者の方が打ち合わせやってたりとか、さっきも実は外国人の方がパーティーやってたりとか、すごいなんかいろんな方が利用するようにはなってます
ね。で今日もね、今こうやって今いるのが15日の午後6時45分、7時ねちょっと前ですけど、ね、小さなお子様連れのお母さんがいれば、
そうです、ね、
お母さんが普通にパソコンで打ってたりとか、普通になんか仕事の準備されてたりとか、なんかお子様たちがなんか黒板もありますよ ね、
そうですね、
あそこで絵を描いてたりとか、
はい、あそこも本当にフリーでチョーク置いてあるんでいろいろ描けるとかになってます
ね。フリーの場所なんですね。あとちょうどねプレスホールの目の前の入り口の目の前のところにそういった、ね、黒板がございますけども、あと他にもねいろんなことありますよね。
はい、なんかまあ絵本がいろいろ揃えられてたりとか、結構おしゃれな感じのカフェではありますね。
かと思えば女子高生がいたりとか、いろんなスタッフの方がいたりとか、そうですね、なんといってもコーヒーもちゃんとあるっていう、美味しいコーヒーもね、まあ、なんて言ったってもレモネード頼んじゃってるんですけども、
いやいやいや、でも本当にいろんな美味しいメニューあったり、あとはいろんなカフェとのコラボとかがあって、なんかお菓子売ってたり、ウスキングベーグルのパン売ってたり、
出た出た、今乗ってる男ウスキさん、前々回ぐらい出てもらったんですよ。
あ、そうなんですか。いや本当に、まあ、ウスキさんなんか今すごいいろんな活動されてますけど、その、まあ、本職のベーグル売られてたりとかは今してますね。
本当ここに来れば何かがある、何かが起きる場所、そういう場所ってことですかね。
そうですね、もう本当にいろんな、なんかいろいろ相談にも乗れるしとか、勉強も普通にできるし、イベントがあったらそれも参加できるしっていう感じですね。
ムチさん週に何回ぐらい来てるんですか。
いやでも最近あんま来てないんで、
忙しく
週1か2ぐらい
でも待ってください、忙しいけど週あんまり来てないって言ってるけど、週1には来てるんですか。
週1ぐらいには大体いますね。
なかなかですね、それまた。
でもまあ、勉強するのとかはよく来たりするんで。
そうか、本当朝昼晩とか平日土日とかでまた違う表情を見せる場所なんですかね。
そうですね、なんか、まあ、お子様連れいたりとか、なんだろう、イベントやってる日中があったりとか、あとはあの老人ゲームをやってる夕方が。
老人ゲームって気になるんですけど。
老人 の、 あの、まあ、遊びをみんなで、ね、カードがあって、老人のでそれで、まあ、配って実際にゲームをしましょうとか、いろいろやられてますね。
で中にちょっと子供たちも、ね、ゲーム持ってたりとか。
そうですね、
そのプレスコーヒーの受付のところには上になんかミニ四駆の、ね、ボードゲームなんかもありましたね。
ありますね、今なんか少しずつ動いてるっていう話が。
でも場所的にもおしゃれで綺麗な、ね、場所ですし、開放感が違いますもんね。
本当にすごいいいところですね。
でまあ、その盛り上がってるといえば、このプレスコーヒーさんもそうだと思うんですけども、このイベントのサバサンドの輪郭の照らし方もねそうなんですけども、熊谷といえば今あれですよね。
いやラグビーがもう本当にいろんな人がラグビーを盛り上げていこうっていうので活動されてますけど、やっぱり
でさっきね外国人の方もここのプレスコーヒーに来てるって言ってましたけど、どんどんどんどん熊谷にいろんな国の方も来てるんですかね。
いやそうですね、やっぱり元から行った方もやっぱりいらっしゃると思うんですけど、もうラグビーワールドカップが来るっていうのとかあったり、あと今スクマム熊谷っていう
出た
あのキャッチフレーズで、もうみんなで一致団結してラグビーワールドカップに向けて盛り上げていこうっていう活動が今すごい、なんだろう、いろんな人を巻き込んで動いてるので、あれは本当にすごいですね。
その陣頭の指揮を取っているのが、
いやあのウスキングベーグルのウスキさんですね。
パン屋さんですよね。
いや本当に
パン屋さんですよね。
パン屋さんだと思います。
ちょこちょこテレビ出てたりとかね、いや本当にラジオでもじゃんじゃん説なんか紹介してるし、
本当にウスキさん、あのFM 熊谷のパーソナリティも多分やられてて、
そうですよね、
でさっきのスクマム熊谷の、まあ、中心的な人物で
帽子を後ろに
か
ぶって、
いや本当にあれですかね、あのスクマム熊谷の T シャツがこの前出たんですけど、それもうあのウスキングベーグルで売ってるっていう
パン屋さんですよね。
パン屋さん
パン屋さんです、
パン屋さんです。そうなんです。いやあれはすごいですね。
まあ、そのウスキさんを筆頭に、はい、熊谷中が今ラグビーで盛り上がってるっていうと実感としてはあるってことですよね。
いや結構なんかいろんな雑誌とかフリーペーパーとかも大体ラグビー特集あったり すごい今一気に加速していく感じですね。
さっき秩父鉄道で蘇州流通センターから熊谷まで来たんですけど、そのアイトピアってところで結婚式やってきたので、
ありますね、ありますね。
そこで行ってもやっぱその秩父鉄道の、車内の、中吊り広告見てもやっぱラグビー出てますもんね。
そうですね、ラグビー あのラッピングの電車も今あったりとか、本当にすごい流れが来てますよね。
もちさんもそこら辺の流れに絡んでたりするんです？
いやー、実は絡んでないっていう。
これからこれから、
いやこれからですね。なんかまあラグビー試合見に行くとかはできればしたいなとは思ってるので、結構まあいろいろ情報はチェックしながらっていう感じではありますね。
いや本当に熊谷中がラグビーにワールドカップに対して期待をしてるってことですよね。
そうですね、まあ、もっと盛り上がっていけばどんどん面白くなっていくだろうなっていうイメージはありますけど。
それで、ね、なんか実は企んでることがないですか、大学生もっちーの。
企めないですね、本当に周りの勢いがすごすぎて
熱量が、
いや本当すごいと思います。尊敬するレベルですよ。
まあ、でもそうやって4年に1回のラグビーのワールドカップ、
はい、
開催地に選ばれたわけですからね。
そうですね、もうキャッチフレーズは4年に一度じゃなくて一生に一度だ
って。出た、もう一回見ましょう、もう一回見ましょう。ナレーション風に、
4年に一度じゃなくて、一生に一度だ。あれすごいですね。
来ましたよね、だって日本で開催されるだけでもね、めったない話なわけなのに、
はい、
それが熊谷で開催されるわけだから
すごいですね。
やるしかないわけですもんね。
そうですね、本当にもう一気に盛り上がりを見せてきたっていう感じではあります。
もう今企画しちゃいます？
いますか、
大学生モッチーのラグビーワールドカップを盛り上げようの会、企画会議で最後締めましょうか。
いや、
どうしましょうか、どうしましょうか。
まあなんかできれば面白いとは思いますけど、なんか独自でやるよりはなんだろう、いろんなとこと連携って言ったら変ですけど、まあ多分臼杵さんがどんどん行くと思うので乗っかっていくぐらいの感じでできれば、
乗っかる準備はもうできてるってことですか。
まあそうですね。いや、まあ何かで、まあなんかできればというか協力できればっていう感じではまあありますけど。
わかりました。そんな現役大学生のモッチーさんが感じる、考えるこれからの熊谷についてどうでしょう。まあ、ラグビーワールドカップもあり、
ね、
プレスコーヒーも盛り上がっており、
はい、
そして FM 熊谷も ね、
そうですね、
今年の4月に開局しました、
はい、
そういうことをひっくるめてどうでしょう、これからの熊谷のビジョン、未来どういったものを描いていらっしゃいますか、期待しますか。
そうですね、なんかでもいろんな人がいろんなことをやっていれば多分面白いだろうなっていう感じではあって、今もすごい動いてると思うので、もっとなんかいろんなことをやってる人がつながれれば面白いなっていう感じで思ってます。
モッチーさんなんかもね、今回のこのサバサンドの輪郭の照らし方、ね、このトーク、クロストークっていうんですかね、そういったイベントも開催されてますけども、その中でモッチーさんどのように、モッチーさん自身は絡んでいきたいと思ってます。
そうですね、なんかまあイベントの一応本質を忘れずというか、まあなんかいろんな若い人と一緒にできたらいいなっていうのは思ってるので、まあぜひ来ていただきたいっていうのと、もう、まあ、実はこれ明日ですけど。
そうですね、この放送がね、放送されてる頃にはもう過去の話になってしまってますけども、
まあ8月にまたあるので、まあ、このチラシも多分ずっと置いておいていただけると思うので、まあ、8月の方も来ていただければ。
8月18日日曜日ですよね、
はい、
時間も大体同じくらいの時間ですかね。
そうですね、まあ、午後を一応予定しているので、そこで来ていただければもう大歓迎で、もう待ってるのでぜひっていう感じですね。
わかりました。では最後に、現役大学生のモッチーさん、モッチーさんが学生さんたち、熊谷の学生さんたちに対して一言メッセージをいただいてもいいでしょうか。
そんなに言えるあれでもないですけど、まあなんか面白いことやってるよっていうのが、例えばプレスコーヒーとか来て知っていただければいいんじゃないかなとは思ってますね。やっぱり本当にいろんなことやってて、いろんな人がいろんなことやってるので、それを知ってもらえるだけでもやっぱ違うのかなとか、ラグビーに対しても違うのかなと思うので、そうですね、プレスコーヒーに来てくださいと。
僕とコーヒー飲みましょうということ
で。いや本当そうですね、
ぜひともコーヒー友達をもっともっと作っていただきまして、
はい、
熊谷の学生さんたちもね、これからモチさんとともに、モチさんが盛り上げてもらえる存在になっていただきますよう期待してます。
ありがとうございます。
さあ本当に、ね、急遽
いや本当
にってなんかね、 LINE じゃねえや、スマホのなんかこう角度かなんかを試したところでしょ
う、ね、なんかちょっとうまくいかなかった。いやでもなんとかこの後もちょっと頑張ると思うんで、 明日の準備もあるんで。
そうですよね。そう準備で忙しかったな。忙しかった。なんか本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
サバサンドの輪郭の照らし方、事務局長？
いや代表？事務局のメンバーですね。
事務局メンバーのモッチーさん、モッチーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。